続けて本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。新約聖書ルカによる福音書15章11節から32節。また言われた。ある人に二人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たした。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこでその地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はいなかった。そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履き物を 足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になってあなたの身代を食いつぶした。このあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。すると父は言った。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。今日はこの箇所から、抱きしめる父と題して メッセージを取り付いていただきます。
それでは今日はルカによる福音書15章から15章11節から32節を通して抱きしめる父という題でメッセージをさせていただきます。今日の先ほど読んでいただきました聖書箇所は放蕩息子の例え話です。放蕩息子の例え話、皆さんご存知の方が多いと思います。何回も聞いてらっしゃるという方もおいでだと思いますね。耳にタコができてしまったという方々もいらっしゃるか、その話知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう一度今日この箇所が与えられていますので、私たちに神様から与えられている聖書箇所としてこれを味わっていきたいと思います。そしてですね、これは今日は放蕩息子の例えでよく言われますけれども、実際はですね、実際の焦点はこの父親の愛なわけですね。ですから今日の説教題も抱きしめる父という題でにいたしましたけど、もういろんなこと私も準備しながらいろんなことを話したい、あこれもこれもこれも、でもですね、今日は焦点を私たちを抱きしめた父、神様は私たちを抱きしめたお父さんなんだよと。この父親は、今日の聖書に出てくるこの父親はこんなことできるかいと思うかもしれませんけれども、私のお父さんは違ったという方も多いと思いますけれども、でもですね、この父はこの地上の父親ではなくて神様の姿、神様は私たちをこういうふうに受け入れてくださるんだ、神様は私たちに対してこのようにしてくださるんだ、そのことをお話ししたいと思うのであります。今日はですね、早速もう本論に入っていきたいと思いますが、3つのポイントでお話をさせていただきます。第一が、走って抱きしめる父ということです。今日は本当にこの前半のこともいろいろ味わっていくとですね、深いことが出てくるわけでありますけれども、でもですね、今日はあえてお父さんの姿に焦点を当てたいと思いますね。この11節から始まるんですけれども、20節の言葉から味わっていきたいと思うのであります。そこで立って父のところに出かけた。まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。帰ってきた息子が遠くにいたのに父は哀れに思って走って行って抱きしめた。神様は私たちのことをそのように抱きしめてくださるんだ。走って行って抱きしめてくださる方なんだ。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。この20節の哀れに思ってという言葉、このね、最初彼が弟息子が帰ってきたのを見て、お父さんは哀れに思ったって出てきます。この哀れに思ってというのは、ルカによる福音書に何回も出てくる言葉なんですけれども、よくお話しする言葉なんですけれども、腹渡という言葉ですね。腹渡する、腹渡に動詞、この内臓という言葉に動詞形がついた言葉ですね。ですから腹渡する、この自分のお腹が痛む、この弟息子が帰ってきた時にですね、日本語で言うならばお腹じゃなくて胸でしょうね、とにかく腹渡が胸がこのここら辺が苦しくなって、キューンと痛くなって、もういても立ってもいられなくなってということであります。神様はね、先ほども子どもたちのメッセージの中でお話ししましたけれども、神様は高いところで見ていて、私たちのことを見下ろして、ああお前ないの、あいつはだらしないなとかですね、あいつはしょうがないなとかですね、こんなことで悩んでるのかっておっしゃるかと、そうじゃなくて、彼らが悩んでいるときに、彼らが苦しんでいるときに、神様ご自身も悩んだんだってイザヤは語ってますよね。神様は私たちが苦しみを覚えているときに、私たちが戦いを覚えているときに、私たちがどうにもならない状況の中にいるときに、この弟息子なんてまさにそうですよ、自業自得だって普通の 見方をするならば、自業自得だってそういうような状況の中にあるのに、お父さんはいても立ってもいられなかった、お腹が痛くなるほどその痛みを自分の痛みとして味わった。神様は私たちが日々の歩みの中で、また大きな出来事の中で痛みを覚え、どうしていいのかわからなくなるときに、その痛みを、その悩みを、お前そんなんじゃダメだよ、 信仰者としてどうなのと、そういうことをおっしゃるのではなくて、その痛みを分かってくださる方です。そしてお父さんはいても立ってもいなくなりました。もうボロボロになって帰ってきた、ボロ雑巾のようになって帰ってきた弟息子を見て、この自分走っていたと思うんですね。もうそれは気持ちの上で抑えられなくてってこともあるでありましょうけれども、何年か前にね、合同ファミリーキャンプで関先生が一つのこの解釈をお話してくださいましたね。この弟息子はお父さんに何て言ったかっていうと、この、お父さん、あなたが死んだ時に、あなたが亡くなった時に、そのもらえる財産を今のうちにください。この時代、この地域でそんなことを言うのはとんでもないことだった。そしてお父さんに逆らうようにして町に出ていったこの弟息子は、言ってしまうならば本当に村の恥であり、また親族全体の恥だったわけですよ。その弟息子が帰ってくる時に、この社会の中では、この当時の社会の中では、石が飛んできてもおかしくない。弟息子に、お前何してたんだ、なんて勝手なことをやったんだって、石が飛んできてもおかしくない、そういう社会だったんだって。だからお父さんが走っていったのは、もう嬉しくて喜んで走っていったというだけではなくて、おそらくこの石が飛んできても大丈夫なのに、最初の石が飛んでいく前に自分の身を挺して弟息子を抱きしめたのではないかと、そういうふうにお話をしていらっしゃいました。なるほどなというふうに思いました。そうであるのかもしれません。本当にお父さんはですね、この自分、もしも誰かがこの弟息子に、自分の息子に石を投げるなら、それは私が受ける、私が代わりに受けるから、この弟息子には指一本誰も触れるなよ、そのような思いでお父さんは走っていたのかもしれません。神様はまさにそのように私たちにしてくださる方です。本来ならば私たちが、これは関先生は十字架のことを言ってるんだというふうにおっしゃいましたけれども、本来ならば私たちがこの罪の結果を背負うべきであるのに、それを神様は私たちに代わって負ってくださった。石を投げつけなら私に投げつけてくれ、まさにそのようにしてイエス様が私たちのために十字架の上で死んでくださった。神様は私たちのためにそのようにしてくださる方なのだというのであります。そしてこのある人はこういうふうに言ってました。このお父さん、その文化の、そのやっぱそれもその時代の文化の中で、父親たる者がこの裾を、着物の裾をこの、まくり上げて一目散に走っていく、それは父親の威厳を捨てている行為なんだ、そう言いました。それもそうだなと思いますね。神様、それも神様が私たちのためにしてくださったことです。神様、イエス様は天の位を捨てて私たちのために全てを投げ出してこの世に来てくださいました。そしてお父さんは彼を抱きしめました。私はいつも思うのでありますけれども、本当に弟息子臭かったんだろうなと思う。何日もお風呂に入ってなかっただろうし、この本当にボロボロの洋服を着てたでありましょうし、本当に人間ってここまで臭くなれるのかなってくらい臭かったと思いますよ。でもその弟息子をそのまま抱きしめました。ちょっとシャワーでも浴びてこい、ちょっと臭いのなんとかしてこい、着替えてこい、そしたらあなたを受け入れてやるよと、お前を受け入れてやるよじゃなくて、本当にボロボロのまま彼をお父さんは受け入れたのであります。すべてこれ神様の姿であり、すべてイエス様が私たちのためにしてくださったことです。私たちのために 石をご自分に受けてくださいました。罪、私たちが背負うべき罪の結果を私たちに代わって受けてくださいました。そして威厳を捨てて私たちのためにこの世界に飛び込んできてくださいました。そして私たちがもうちょっとマシになったら、私たちがもっと立派になったら、お前を受け入れてやるよじゃなくて、そのまま私たちを受け入れて、そう、そのためにイエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの罪を背負ってくださった、それゆえに私たちをそのまま受け入れてくださって、臭かった、汚れている、臭い汚れているそのままの私たちを受け入れてくださって、神の子供としてくださった、それが神様の姿なんだというのであります。お父さんは、このお父さんは走ってきて抱きしめるお父さんです。私たちのためにすべてを投げ出して抱きしめてくださる方、神様はそのような方だというのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、あなたを息子娘として宣言するお父さんということです。この弟息子は帰っていくときに、あなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言いました。私はあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言いました。本当にそうです。彼は、この人の息子と呼ばれる資格はありませんでした。財産を分けてくれと言いました。それはどういうことかっていうと、あなたは、あなたのくださるものは欲しいけど、あなたの存在はいらないということです。あなたの存在はいらないけど、あなたのくれるものは欲しい。皆さん、人間関係の中でそれをやったらですね、本当にひどい話ですよね。あなたの存在はいらないけど、あなたのくれるものは欲しい。親に対して、夫婦でも親子でもそういうことを言うならば、それは本当に、何それ、何だと思ってるの、そういうことですよね。それを彼はしたわけであります。あなたの息子と呼ばれる資格はない、ね、だけど私たちも神様に、もしかしたら神様に対して同じことをしてるかもしれない。あなたの神様、あなたの存在はいらないけど、あなたのくれるものは欲しい。あなたのくれる平安、あなたのくれるこの高揚感、あなたのくれるこの必要を満たしてくださること、あなたのくれる仕事、あなたのくれる学校、あなたのくれる友達、あなたのくれる家族、それは欲しい。でもあなたはいらない。あなたの存在は別になくていい。それを私たちがやってるとするならば、本当にとんでもない話だと思いますけれども、どうだろうかなというふうに思いますね。それはもう本当に、あなたの子供として呼ばれる資格はありません。まさにその通りであります。そして父親を捨てて離れていきました。放蕩三昧をして財産を全部使い果たしました。もう本当にあなたの子供と呼ばれる資格はない。誰が見てもそう。でもこの弟息子ね、21節を見るとですね、こういうふうに言ってますね。父よ、私は天に向かっても、あなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。だけど彼はもともと、もっと言いたかったんですね。19節を見るならば、あなたの息子と呼ばれる資格はありません、どうぞ雇い人一人同様にしてください。最後まで言わせてもらえなかった。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、あなた、もうそこまで言っただけでもう黙れ。お父さんはしもべたちに言いつけるんです。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。これどういうことかっていうと、これがあなたは私の子供なんだよという宣言だというのであります。あなたは私の子供なんだよ、あなたの息子なんだ、あなたは私の娘なんだよ。私が宣言する、あなたは誰が何と言っても私の子供なんだって。これはお父さんがこの子供に、私はその資格がない、その言葉をとどめて、もういい、もう何も言うな、あなたは私の子供なんだからって、そう言ったのであります。聖書は本当にその言葉で満ちています。世の中の人々は何と言うかもしれない、あなたの自分の心は何と言うかもしれない、あなたの過去は あなたに対してどういうふうに言うかわからない、サタンはあなたに対して何て言うかわからない、でもあなたは私の子供なんだ。これが聖書が私たちに対して語っている言葉であります。ヨハネの1章12節、しかし彼を受け入れた者、イエス様を受け入れた者、イエスを受け入れ信じた者、神のもとに帰ってきた者、すなわちその名を信じた人は、彼は神の子となる力を与えたのである。これ英語だと The Right となってますし、新改訳の聖書、新共同訳の聖書では特権ってなってますが、特権の方が正しいと思いますね。特権を与えられたんだって。あなたは神の、あなたは神の子供なんだよって。本来そうじゃないかもしれない。いや、本来そうじゃない。でも、あなたは神の子とされたんだよって。イエスによって。その資格はない。本当に資格はない。でも、神の子とされたんだよ。ある人が言ってましたね。もちろんどこまでどういう研究っていうのは私そこまで調べていませんけれども、一つの傷を受けるほどの言葉を受けた、お前なんていなくていいとかね、一つの言葉を、傷つく言葉を受けた人は、その傷が癒えるために40のそれを否定する、積極的に、あなたは大切な存在なんだよって、あなた、私はあなたを愛してるんだよ、その40倍の肯定的な言葉を聞かなきゃいけないって言うんです。あなたはダメだ、一回言われたらそれに40倍の肯定的なメッセージを聞いていかないと、私たちのこの心の傷は癒されないというんです。だから聖書は何度も何度も何度も何度も、いや、あなたは私の子供だよ、いや、あなたは私の子供だよ、いや、あなたは私の子供、40回ですか、私40回このメッセージの中で言いませんけれども、でも本当に何度も何度も何度も、あなたは私の子供だよ、あなたの息子だよ、あなたは私の娘だよ、そのように語っていてくださるのであります。それを聞いていくこと、どれほど必要かと思いますね。皆さん、40倍ってどれくらいかなと思う。この9月の1日に否定的な言葉を一つ受けたならば、10月10日までずっと毎日毎日毎日毎日、あなたは大切なんだよ、あなたは受け入れられてるんだよ、あなたの存在は神様にね、祝福されてるんだよ、あなたは私の目には効果たっといんだよ、何回も何回も、またそれですかって言いたくなるかもしれない。だけどそれくらい私たちの魂には深い深い深い傷が負わされてしまうというのであります。だから聖書は何度も何度も、その傷の原因何かという、人間の罪じゃないですか。だから自業自得といえば自業自得です。でもそれであるのに、神様はその傷が癒されるために、いや、そう、もう聖霊様はね、奇跡をなしてくださるでしょう。でも本当にそれだけじゃなくて、私たちの中に何度も何度も何度も何度も、聖書を通して、人間関係を通して、またお互いの言葉を通して、またこのような礼拝の場を通して、あなたは大切なんだよって言葉を聞いていかなきゃいけない。そうでないと、私たちの心はどんどんどんどん傷ついていってしまう、壊れていってしまう。皆さん、本当に神様がどれほどの思いを持って、どれほどの情熱を持って、私たちに対してその言葉を語っていらっしゃるのか、どれほどの愛を持って、どれほどの犠牲を払ってその言葉を私たちに語ってくださっているのか、一人子イエス様を与えるほどまでして、その言葉を私たちの魂の深いところまで届くようにと語ってくださっているのか、そのことを今日は心に留めたいと思う。本当に私たち、この礼拝の中でこの言葉を私たちに対する言葉として受け取ろうじゃありませんか。あなたは間違いなく私の子供なんだから、他の人が何と言ってもあなたは私の子供なんだから、 あなたは大切な存在なんだから、あなたが自分で自分のことをどう裁いていても、自分のことをもうどのように判断していたとしても、あなたは私の子供なんだから、本当にそこに身を委ねていこうじゃありませんか。三つ目のポイントに進んでいきたいと思いますが、父の当たり前ということであります。お兄さん息子も出てきます。このお兄さん息子のことだけ注目しただけで、この人ね、一回メッセージをしなきゃいけないくらいだと思うんですけれども、でも今日は本当にお父さんの姿に焦点を当てたいということで、この弟お兄さんについては本当にこのワンポイントで済ませたいと思いますが、このお兄さんの姿ね、どうしても中に入ってこないんです。自分はずっと真面目にやってきたのに、自分はずっと一生懸命やってきたのに、今日も汗水流して畑仕事をやっていたのに、帰ってきたら大パーティー、何この騒ぎは、何このうささは、何があったの、どうしたの、何も聞いてないよ。そしたらですね、あなたのお父さん帰ってきたんですよ、しもべが言う。え、なんだそれ、父さんに言うんですね、彼はね。私はあなたに何か年も、29節でありますが、私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小鳥一匹もくださったことはありません。私はあなたに逆らわないで、あの勝手な弟息子とは違って、私は真面目にやってきたの、私は一生懸命やってきたのに、なのにあなたは小鳥一匹もくださいません。これは認めてくれって叫びですよ。私こんなに頑張ったのに認めてくれ、自分はこれだけやったのに認めてくれ、こんだけやったんだから、こんだけできるんだから、こんだけ一生懸命なんだから認めてくれ。皆さん、私たち認められないと生きていけない存在ですよ。おぎゃーと生まれた瞬間から親にもうバカのようにですね、もう本当にかわいいかわいいって言われて、そうやってやっと生きていける存在ですよ。でも、今朝も、あんまりその話になるとちょっとまずいなと思いながら少しお話しするんですが、今朝もですね、ビデオ通話、ね、ノースキャロライナとビデオ通話、かわいい。そしてその、もう女性陣はですね、うちの女性陣もかわいいかわいい。僕はもう最後のこのメッセージの準備をしながらですね、見てたわけでありますけれども、それが5ヶ月くらい経って、かわいいかわいいがだんだん頑張れになっていくんですよ。頑張れ、今は寝返りですよね、寝返り頑張れ。いや、それを見ながらですね、私本当に自分で子供だなと思うんですけれども、俺だってできると思いましたよ。寝返りくらい僕だってできるよと思いましたよね。あれではね、ちっちゃいっていいなと思いますけれども、とにかくですね、頑張れ頑張れですよ。で、寝返りできたら今度はね、ハイハイしろ、立ち上がれ。赤ちゃんの時はまだいいですよ。でもだんだんそれがあれをして、お絵描き上手になれ、スポーツ上手になれ、勉強頑張れ、成果を上げろ、どんどんそういうふうになっていくわけですよ。そしてそれが認められる社会の中に私たちは生きています。だからいつの間にか私たちの存在が認められていることを忘れてしまって、神様の前に私たちの存在自体が認められていることを感謝すること、認められていることを感謝することを忘れて、頑張ることによって神様に認められなきゃいけないと思うようになっていく。今日の週報のですね、皆さん週報 の, コラムのところも読んでくださいね。本当に私も祈りながら準備してますので、これは週報のコラムのところにですね、一人の名前書きました。ジャック・フロスト先生、もう天に召された、54歳で天に召された先生でありますけれども、その先生のビデオをですね、メッセージを聞いて、先生は本当にこの子供の時にデマンディングなこのお父さん、いや素晴らしい、この 地元の名士だったそうでありますが、でもそのお父さんですね、この息子たちにこのテニスのコーチ、お父さんテニスのコーチのようなことをしてて、このお兄さんはそれに応えることができた。このテニスのこの仕事に耐えて応えることができた。もうこのいつも試合に勝って素晴らしいプレーをして、うわー、お前は俺の自慢の息子だって。だけどこのジャック先生はこのその弟で、もうすぐボールをネットに引っ掛けちゃう、すぐその打ち損じしちゃう。それでですね、俺はダメだって、何やってんだお前って、いや口で言ってくれる時はまだいい、だけど口でも言ってくれない、冷たい視線でお前はダメなやつだって、そう投げかけてるだけだったそうでありますね。ジャック先生もうとにかく、だけどそのお父さんに認められなきゃいけない、お父さんに認められなきゃいけないって本当に頑張ったそうでありますが、12歳でテニスをやめた。でも何とかしてこの認めてもらいたいって気持ちがあってですね、やっぱりね、この人生が全て勝つ、競争に勝つことによって自分の意味を確認する生き方をしてたそうですね。それでジャック先生はこの船乗りになった、フィッシャーマンになった。そしてそのノースカロライナあたりから船出してですね、この海でこのグルーパー取ってた。このグルーパー取ってですね、何百パウンドだそうですよ、300パウンド、400パウンド、大きなグルーパーを釣り上げてた。そしてもうこの1番にならなかった、1番になることだけが意味だった。この2番じゃダメ、絶対1番にならなきゃ。もう嵐の中もですね、漁に出るようなそんなことをしてたそうでありますが、でもですね、その仲間の一人が亡くなってしまうという出来事の中でイエス様に出会うんです。イエス様に出会って本当に人生が変わったって、人生変わったんだけど、イエス様によって人生変わって救われたんだけれども、でもやっぱり一番にならなきゃいけないっていうのはずっと続いたそうですね。それから10年も20年も続いたそうであります。だから教会の働き手として一番になること、誰よりもお祈りし、誰よりも聖書を読み、誰よりも伝道し、誰よりもたくさんの人々を集める教会の牧師になってたそうであります。みんなに褒められて、みんなにこの期待されて、ああ、あなたは素晴らしいと言われて、でも家の中ではあのお父さんが自分をお前はダメなやつだというふうに投げかけていた視線と同じ視線を自分の娘たちに投げかけていたと先生は告白をしています。そして家庭は本当にぐちゃぐちゃになってしまった。その中で先生はこのイエス、自分は神様に抱きしめられなきゃいけない、お父さんに抱きしめてもらえなかった、でも神様が私を抱きしめてくださるんだ、私が一番にならなかったとしても、私たちが神様のための奉仕で誰よりも素晴らしい成果を上げなかったとしても、神様は私の存在自体を受け入れてくださる、神様は私の存在自体を受け入れてくださる、そこに立っていく、そこに溶かされていくことが自分は必要だったんだってことが分かっていったのであります。このお兄さん息子もまさにそのような歩みをしていた。何かをすることによって、神様あなたに一生懸命従います、誰よりも真面目に従います、それによって認められる世界に生きていました。でも神様は私たちが何かをする以前に、私たちの存在自体を独り子を与えるほどに愛し、私たちの存在自体を喜んで受け入れてくださる方だというのであります。神様のもとに帰ってくるものをそのまま受け入れて、お前ちょっと頑張って成果を見せろよ、そしたら認めてやるよじゃなくて、今まで勝手なことをしてきたんだから、帰ってきたらこれ明日からしっかりやれよ、それを条件に受け入れてやるよ、そうじゃない、私たちのことをありのまま、翌日どうなるかわからない、これからどうなっていくかわからない、でも何でもいいから、とにかく帰ってきた私たちのことを喜んで受け入れてくださる、それが神様なんだ。私たちの当たり前とは違う、神様の当たり前、それが当たり前だって書いてある。32節の口語訳ではね、喜び祝うのは当たり前だ、 私たちの感覚ではそれは当たり前ではない、勝手なことをしてきた弟帰ってきたら、ああこれからしっかりやれようでしょう、いやこの成果見せろようでしょう、これから真面目にやるところを見せてくれようで、それが世の中の常識であります、私たちの常識であります。でも神様にとっては私たちは神様元に帰ってくるだけで神様は嬉しい、神様元にどんなに役に立つかわからない、どんなことができるかわからない、でもそんなのいい、神様は私たちの弱いところに神様の御力を表してくださる方です。本当に私たちそのままで神様のところへ行こうじゃありませんか。皆さん今日ね、私は本当にこの聖書の箇所を味わいながら、この初めてですけれども、このお兄さん、これが言えてよかったなと思いました。先ほどののりまきくんじゃないですけど、これが言えてよかったなと思う。だってお兄さん今までの性格そのまま引きずってったら、ここでも自分の本当の気持ちを隠してただお父さんに気に入られるためだけに、よかったよかった、本当は腹が立ってしょうがないんだけど、本当は頭にきてしょうがないんだけど、よかったよかったって形だけ合わせてやっていくことはできたでしょう。でも彼はお父さんの前に正直に、だって僕だって一生懸命やってたじゃん、なんで認めてくれないの、いやどうして私がこんなに頑張ってるのにそれじゃなくてこの弟帰ってきたの喜ぶのはそれおかしいんじゃないのって訴えることができた。お兄さんよかった、これ最初の一歩じゃないって。お父さんはこのお兄さんの言葉を聞いて、いやこのお前、私のものは全部お前のものなんだよ、お前が何かをしたからじゃなくてもう本当にあなた弟息子帰ってきただけで嬉しい、お前も私のところ胸に飛び込んできてくれたらそれだけで嬉しい。お父さんはお兄さん息子にも語りかけてるんだなと思う。私たちはこの中に弟息子も終わらなきゃいけませんけれども、弟息子とお兄さん息子と両方いるでしょう。弟息子のようにほんとしょうもねえな、自分はダメだ思って、だけど神様元に帰ってきますという自分もあれば、どの面されて帰るの、やっぱり頑張んなきゃ、もっと神様のために一生懸命やんなきゃ、そういうお兄さん息子の部分もあるでありましょう。でも本当にその自分の心の中のお兄さん息子の部分の声に、もう違うよ、神様はありのまま私たちを受け入れてるんだよ、そのままで帰っていけば大丈夫なんだよ、そのことを本当にはっきりと語っていこうじゃありませんか。神様は私たちを、神様の私たちの当たり前じゃなくて、私たちの常識じゃなくて、神様の当たり前の思いを持って、あ、ま、お前が帰ってきてくれたら嬉しいんだから、そのまま帰ってきてくれたら嬉しいんだから、そのままで大丈夫なんだから、とにかく私の胸に飛び込んで来いよ、神様の当たり前の思いで受け入れてくださる、そこに身を委ねていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたのもとに帰ります、あなたのもとに身を委ねます。どうか私のことを、私たちのことを抱きしめてください。抱きしめてくださるあなたに身を委ねることができますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。